今日の山よも山話、ゲストお迎えしています。アイネ駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、もう12月も末になりましたね。早いですね。
もう、はい、今日22日でした
っけ。今日22ですね。
もう明日明後日クリスマスイブ、
はい、そうですね。
もう10日足らずで
新年です。
新年だけど、まあ、例年いつもねこの時期になったらなんか年末の気がしませんねなんて毎年言ってるような気がするけど、特に今年はもうずっとコロナで、
はい、
もう何もしない、何もできないうちに月日だけが通り過ぎていって、はい、気がつけば年末ですと、
ね、
いう感じですね。
そうですね。今年1年振り返ると本当いつもと違った山になりましたね。
そうですね。今年1年、はい、この山登りも、ね、ずいぶん変わりましたね。
変わりましたね。
愛の駅山の会も結局は、はい、あの夏は白馬だ、秋は紅葉見に白山だ、いろんな計画を立ててね、
はい、
バスでなんて考えてましたけど、結局は4月5月は緊急事態宣言が出ていけなくて、
はい、
その後復活はしたけれども、まあ、バスの利用は密を避けてやめる、
はい、
それからやっぱりね公共交通機関についてもまあ、近場は別として遠いところまではということで、それも避けてということで、まあマイカーを利用して皆さんが三々午後集まって、広い駐車場が確保されている近場でみたいなことでね、非常に制限された中で、だけど最終的にこう何か行ったのかなと思ったら、12月生でちょうど10回、
意外に行けましたね。
意外とね、活動だけはできました、は
い、
それとやはりねこういうことになって皆さんやっぱりステイホーム、家にいる時間が長くなったのかな、はい、ということもあると思うんですけれども、家にずっといるよりもちょっと三段に住んでる限りは体を動かしてみたいなことでね、山登りでも始めようかなんていうことを思われた方が多かったのか、はい、例年になくアイネ駅山の会に入りたいという
新規参加者が
増えました
ここに来て
ここに来てね、はいはい、まあ、その辺がこの1年を振り返ってみて大きく変わったことかな、
うん、
ただ ね、本当に山登りの楽しみ醍醐味みたいなことを感じる上においては、
はい、
ちょっと寂しい1年です ね、
うん、そうですね。
私も回数だけはね、はい、今までそんな登ったこともないのに100日も登りましたから。
あ、すごい、おめでとうございます。
100日も登ってもね、例年だったら北アルプスに、南アルプスにどこにとか行ってね、あるんですけど、今年はもう調べてみたら、
はい、
三田の山に38日登りましたとかね
すごいたくさん
兵庫県の山に、はい、その他44だったかな、
はい、
だから80日以上、100日だって100、はい、あの80日以上は
もう県内
の近場の山にね、まあ、アイネ駅山の会の皆さんと行ったこともあるけれども、はい、1人もしくは数人でちょろちょろ、ね、登ってたということですわ、
もう県内を知り尽くした感じです。
もうおかげさまでね、
はい、
もう本が書けるぐらい
書けるぐらいに楽しみしてます
まあそんな1年でしたね。ですから当初はね、アイネ駅山の会のいろんな計画だとか、個人的にもどこへ行こうとか、本当エベレストのトレッキングだとか ね、
そうでした、そうでした、予定されていて今年楽しみに話をしていたんですけれども、
大きな計画もいろいろあったんですけれども、
すべて流れてしまって、
本当に質より量の1年になりました、
はい、そうですね来年はじゃあ量より質がいいですかね、
なってほしいですけど ね、まあ、本当に今の流れを見てれば、はい、まあ、当面上半期ぐらいは今のままの流れでいくんじゃないですか、
そんな感じがしますよね。
ワクチンがね、 どういうふうに普及し効果が実証されていくかということで、
治療薬もしかりですけれどもね、はい、本当に願うしかないですね、こうなるとね、
願うしかないです、もう、はいはい、
でもそんな中この県内ね80日登られた佐藤さん今回もこの山多分かなりおすすめではないかなと思いますが、鎌倉山、
そうですね、
はい、ご紹介くださるということで、これ
10月の24日、はい、10月のアイヌ駅の山の、アイヌ駅山の会の月例で、
はい、
これ
は
あの藤本さんにも、
はい、私も参加してきました、
参加していただいて、はい、非常に秋晴れのいい天気でしたですね。
あ、そうですね、
まあ、紅葉にはちょっと早かったかな、男性が14名で女性が8名、合計22名、はい、
うん、
あのちょうど手頃な人数の参加をいただいて、
はい、
あの満喫できたハイキングコースじゃないかなと、
はい、
まあ、非常にね、あの天気も良かったけれども、コースも整備されてるし、
はい、
眺望もいいし、
うん、
あのいろんなね歴史史跡も多いし、
はい、
あのとはいうもののあまり皆さん名前を知らない、
そうですね、私も初めて今回、
そうですよね、
はい、知りました、
あの近くにあるにもかかわらずあんまり知名度が高くなく、
うん、
よく整備されていい山なんで、
はい、
ぜひあのこのコーナーで紹介させてもらって、
はい、
別にあの今だから雪が積もる山でもないと思いますんで、
割と低山で、
低山ですからね、
はい、場所も笠井
市
ですから、そんなに雪が降る場所でもないということで、
一、はい、年中通して登れる山なんでね、
はい、
これからでも皆さん行っていける、いただける山じゃないかなと、うん、
はい、
いうふうに思いますね、
はい、ではもう少し詳しく鎌倉山についてご紹介いただきたいんですが、
はい、まず鎌倉山、はい、位置的には今藤本さんからもお話があった通り、はい、ちょうど兵庫県の中部、
はい、
中部中南部というのかな、加西市、
はい、
加西市の北部、
うん、
高知町っていうのかな、河内、はい、あの大阪の河内ですね、
はい、
河内、高知というものですね、これを、はい、河内町、あ、高知町というところにある、はい、うん、でちょうどあの北側にも高町があったり、
はい、
東北東側には西脇市があったり、うん、ですから加西市と西脇市と高郡高町のちょうど境のあたりにある、はい、
うん、
入っていき方としては加西市の方から登って北へ入っていくという山ですね、はい、標高は452.7 しかないですから、
はい、割と低いんですよね、
低い山です。あの三草山、いつも言う三草山が 423.9 ですから、まあ、似たり寄ったり
似たような、
似たより、はい、あの山で、
うん、
ふるさと兵庫百山に選定されている、
はい、
ということですね、
はい、
まあ、歴史的には、ね、結構古い山で、この地域のその水源っていうのかな、
はい、
だからこの辺りのこう谷からずっと流れ出た山、あの水なんかがこの地域、加西市であったり、うん、小野市であったり三木市であったり、こちら側の南側の町に対しての水源となっていて、うん、古くからその神々、その神話だとか伝説だとか、そういうものに登場している、
うん、
神様が宿る山と、
はい、
ご神体の山と、まあ、そんなようなことですね、うん、
はい、
ただね、その鎌倉山という名前がね、鎌倉っていうとどうしてもその神奈川県の
鎌倉、そうですね、鎌倉を思い出しますけれども、
鎌倉幕府、はい、鎌倉を思い出しちゃうんで、なんでこんなとこにね鎌倉っていう名前がついてるのかなと、で調べてみるとね、
はい、
この加西市に今日紹介する鎌倉山もあるし、
はい、
三田にもその相本のあたりから駒宇佐八幡の方にずっと行く途中に焼山という山があって、
はい、
焼山の西側に西鎌倉山っていう山があるんですよね。
あ、そうなんですね、はい、
これもあの38日三田に登ったんで詳しくなったんですけど、 だからその西鎌倉山っていったって鎌倉山よりも東にあるのに西鎌倉山ってどういうことよっていう、
本当ですね、不思議な感じですね、
ちょうど移動的に同じようなもんなんですよね、だけど東にあって西鎌倉山、
西鎌倉山、
それからあとあの神戸市北区道場から、あの百条岩の方に入っていくところに、これも藤本さん一緒に、行きましたけど、鎌倉橋ってありますよね、
ありましたね、この鎌倉橋もなんか由来がいまいち、ね、分からないようなところがありましたけど、
これがね、どうもね、当時の鎌倉時代の執権、五代執権北条なんとかがそこに寄りを構えてどうのこうのみたいなこと書いてあったんで、
なんかそんなこと、ありましたね、
出家してそこにいたという、なんかそんなことに由来してんじゃないかなという気はするんだけども、鎌倉山と西鎌倉山については分かんない、
そうですか、
その、ね、鎌倉の言われというのはいろいろネットで調べると、神奈川県の鎌倉についてはいろいろ載ってます、
そうですよね、
藤原の鎌足りがどうしたとかね、神武天皇がどうしたとかね、いろんなこと書いてます。ただその内容というのは、それは神奈川県の鎌倉には当たるかも分からないけど、あの兵庫県にある、ね、鎌倉に当たるかというと、なかなかそうは思わないし、あの私も知り合いにいましたけど、鎌倉さんという人もいるんですよね、
いらっしゃいますよね、
名
字でね、
ちょっとよく分からない、どうも、ただね、この辺じゃないかなと思うのは、さっきも言いましたけど、あの昔からその神話やとか伝説に出てくる神の宿る山だったという山なんで、その神蔵、神様の蔵っていうのかな、神さんが宿る山、神蔵というのがなまって鎌倉になったんじゃないのかな、
なるほど、なんかすごく民族学的な知見あのなるほどなるほど、
鎌倉のね、言われていろいろ書いてある中にそういうこともあるんで、
あ、
だからこういう地方にある鎌倉って、そんなとこじゃないのかなというふうに、
で後から字がもう変わっていったというような、
じゃないのかな、わかりません、あの、この鎌倉山、葛西市の鎌倉山に関して、どっかに言われは何ですなんて書いてあるところは何もないんで、
そうなんですね、葛西市の郷土資料館みたいなのが、あればいいんですけれども ね、
葛西市に聞かない
聞かないと分からないかもしれません、
立派なパンフレット作ってますんで ね葛西市観光まちづくり協会に聞いてみないといけないです、
本当に
、そんな山が鎌倉山ですね、で、今日紹介させてもらうのは、この鎌倉山にその鎌倉山行者道ってっていう、その、
修験道ですか、
先週も、久保田さんが、彦さんを紹介されてましたですね、でよくあの大峰さんもよく出てくる修験道というのがこのコーナーでもよく出てきますよね、で、修験道の開祖は縁の行者だと、荻野さんがガッサンの話をされたりとか、いろいろされてますけども、この鎌倉山の行者道というのも修験道なんですね、ただね、そういうものとこの鎌倉山が大きく違うのは、この修験道って一番その人気があって、その人々が多く歩いた時代っていうのは江戸から明治らしいんですね。
あ、そうなんですか。なんかイメージ的には奈良時代とかそんな感じがするんですけど、
縁の行者が、大峰さんの奥掛けを歩いたり、富士山に登ったり、石鎚山に行ったり、どこに行ったり飛んで、いろんな山を登ったり道を開拓したりしてたのは奈良時代、
奈良時代、
ただその修験道行者道っていうのを、町民が市民が皆さん歩いたのは、江戸時代から明治にかけてみたいですよ。
それまでなんかこうレジャーにはなってなかった
レジャーにな
っていうこと、
やっぱり医療が行き届かない時代なんで、その農村部山村部においては山伏の祈祷っていうのが、そのやっぱり医療に変わるもので、でそういう山に登ることによって、 いろいろ願いを叶うだとか何だとかみたいな、そういうものが娯楽の一つになって、
はい、
修験道というのが盛んになっていったようなんですね。
そうなんですね。
で、
は
い、そういうことで、今回のこの鎌倉山の行者道というのも、うん、その明治35年、
はい、
ですから新しいですよね。
意外に新しい、まあね、明治というと100年も前ですけれども、
100年ちょっと前ですね、はい、明治35年にここの麓に福王寺という、
はい、
これもあのこのお寺自体は、651年、報道承認創建とか言われてますから、うん、飛鳥時代の古いお寺ですけど、はい、そこの住職がいろいろご尽力されて、もともとあるこの福王寺であったり、うん、鎌倉寺であったり、それから愛宕神社であったり、うん、この辺りに多く残るそういうお寺だとか史跡をつなげて、
はい、
そしたらその行者道修験道を作ってみようじゃないかということで作られた道のようです。
いや本当に新しいですね。そう考えると本当に、へ
で、ですから一番の今魅力になっているのは、うん、これあの藤本さんも感じられたと思いますけど、
はい、
こう300メーター400メーターピッチぐらいで石仏が並んでますよね。
すごくたくさんありましたね。
たくさんありましたね、多分おそらくそういう石仏も、
うん、
その頃に並べたもんじゃないんですか。だから 100年ちょっとぐらいの、うんうんうん、だと思いますね。
そうなんですね。
でそれがずっと開拓されて、
うん、
町民の皆さんがそれを使われてたんだけれども、
はい、
時の経過とともにやっぱりそれも荒れていってしまって、うん、平成14年だったかな、
はい、
にですからまだ20年も経たないですね、その頃にこの葛西市であったり福王寺の皆さん、地元の皆さんの努力で、
はい、
ハイキングコースとして再度復活させたと、
は
あ、いうことのようです。
そうなんですね。非常に整備された
そうですね
コースでしたけれどもね、そういった地域の皆さんのお力があって、
そうみたいですよ。ですからね、あのちょっとね、
はい、
よくあのこのコーナーで紹介するような昔ながらの、それこそ奈良時代であったり飛鳥時代であったりのどうのこうのなんていうものから見たら、新しい行者道、新しいハイキングコースということだけれども、まあそれでも100年以上前の話だし、あのそれにも勝るいろいろ整備もされてるし、いろいろ指摘も多いし、いいコースだと思いますね。
ね、そうですね。あのコースも結構たくさん
あるんですよね。そうなんですよね。
はい、
SML、
はい、
ショートミドルロングと、
はい、サイズじゃないんですね。これ
サイズじゃないんですね。
長さですね。
コースが3つ選定されてて、
はい、
なんていうのかな、馬蹄型馬のひづめみたいなものを、
はい、
こう考えてもらって。
はい、
半円の下にこう足が生えてるような、
うんうん、
こんな形ですよね、
はいはい、まさに馬蹄の形、
馬蹄の形ですよね。して馬蹄の円の中心ぐらいですから、かなり上の方ですけども、はい、円の部分の中心ぐらいに、
うん、
福王寺というそのこの行者道を開拓された住職さんがいらっしゃったお寺があると、はい、うん、それから一番下側のこのスカートの部分というか、
はい、
そこの一番中心の部分、下の部分に今回の登山口になる、
はい、
高知町公会堂という、
はい、
公民館ですね、公民館の駐車場がある、
うん、
でその公民館の駐車場とお寺の駐車場を起点として、
はい、
コースが3つ作られていると、
うん、
一番短いのは S コースって言って、はい、その福王寺のお寺から、
はい、
その行者道の一部をずっと通って、
はい、
また戻ってくるという、
うん、
非常にあの短いコースですね。そのコースは5キロぐらいのコースで、まあ、2、3時間ぐらいのコースと、うん、それから M コース、ちょうど中間コース、はい、これが 今回歩いたコースになりますけど、行者道の全コースを歩くコース、
はい、見どころたっぷりですね。
見どころたっぷりですね。そうなりますね。はい、ですからさっき言った公民館の駐車場に停めて、その馬蹄型をした右側の尾根をずっと登っていって、円の一番頂点にあるところにある鎌倉山まで行って、そこから左側の尾根は通らずに降りて地道を下ってくるみたいな、そんなコースですね。はい、それが M コースで、6.4 キロ 3、4時間のコースと。ただ最後ちょっと歩いてますんでね、実際に我々はもう少し歩いてますけども、それともう一つ L コースっていうのがあって、その右側だけじゃなくてずっと一周して左側の尾根もずっと歩いてから公民館の駐車場に戻ってくるというコースですね。はい、一番これは私も歩いてませんけど、その中世の山城の高知城というお城があったらしいですね。
そうなんですね。
そのお城の城跡がそこにあるらしいです。でそこを巡ってくるコースと、でそれが 8.8 キロ 4,5、はい、時間のコースと、ということで3つの SML、
はい、
皆さん の、 その要望体力に合わせてですね、非常に整備されたコースがありますよと、
はい、
ということですかね。
はい、わかりました。はい、ということで今回はその中の M コースを歩いてきたということで、
そうですね、
後半は
M コースですね。
はい、ぜひこの M コースの見どころも含めてご紹介いただきたいと思います。はい、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話、愛媛駅山の会会長の佐藤さんに鎌倉山ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、では実際に歩かれたルートをたどりながら行きたいと思いますが、はい、登山口が、先ほどおっしゃった河内町公会堂、これ公民館
そうですね、
みたいな感じですかね。
河内町公会堂、はい、公民館ですね。ここの駐車場がこの鎌倉山に登るハイカーの人たちに、はい、無料で開放されてます。
ありがたい話ですね。
それは町づくり協会の方に確認して、電話でかけて確認しました。
はい、
20、30台ぐらいは ね、
結構広い駐車場でしたね。
ただね、唯一ね、問題点は、この公民館が使用している場合には問題ないんだけれども、トイレが閉まってるっていうところね。
なるほど、
ね、
町の方が使ってたら入れるけれども、入れないこともあるということですね。
鍵が閉まってたという、
ね、そこだけはちょっと要注意ですね。
そこ要注意なんですね。
はい、
ですからもうちょっと北側にさっき言いました、福王寺というお寺があって、そこにも10台ぐらい車が止めれる、その福王寺の方にはお寺の方にはトイレがありますから、まあ、そこまで行くかね、それからもっと手前でコンビニかなんかで寄っておくか、そういうことが注意としては必要かなというふうに思いますね。
わかりました。まあ、でもサンダからも非常に近いです
もんね。近いですね。距離数でいうと40キロぐらい、ですから、時間的には 4,50 分ぐらい、高速に乗ろうが乗るまいが相対して変わらないぐらいですかね。
もう地道でもそれぐらいで行けるという、
というところですね。インターでいうと葛西インター、葛西インターから北側へ 4,5 キロ登ったところというのかな。サンダから抜けていくと、そうですね、播磨中央公園というのかな、それを抜けて滝の温泉ポカポなんていう、ところを抜けて北へずっと上がっていったら、ちょうど三草山の西北西ぐらいに当たるのかな、の位置ですね。ですから非常に近いです、
はい、思い立ったら行ってくださいという
そうです、
はい、でそこがスタート地点になりますね。で今回は M コース、
M コースを行きましたんで、その公民館の駐車場に停めて最初 4,5 分街の中を抜けて、東側の尾根に取り付くと、でそこにこれより行者道っていう古い石柱がありますね。でその古い石柱を見て、そこから、その参道というのが行者道、ハイキングコースに入っていくと、で入ってすぐに 大きな石の鳥居があったり、はい、そのごま堂というお宮みたいなのがあったり、それからあの石でできたような神社があったり、
はいはいね、なんかすごくもう最初から見どころが
見どころ多いですね。
ポッと出てきますよね。
でその先には二行者石仏といって、はい、行者さんが二人並んだような石仏があったりね、あの非常にえーっていうような感じでこうずっとあの緩やかな岩場みたいなところを登っていくと、はいはい、というような感じでそこからずっとその低い尾根伝いに少しずつアップダウンを繰り返しながら登っていく感じですよね、はいう
ん
は
い、そんなにあのきつくない
きつくないですね。
道ですよね。
であの道は整備されてるし、はい、あのそんなきつくはないし、うん、でどのくらい 400-500m、300-400m 沖ぐらいに石仏がどんどんどんどん登場してきますから、
ね、すごいですよね。こう圧巻ですよね。こんなにたくさん
あの
出てくるとは思わなかったです。
不動明王、はい、普賢菩薩、弥勒菩薩、はい、釈迦如来なんてこうずっと続きますよ ね、 ね、
はい、これはまたポイントになって歩きやすいですよね。
退屈しないと思いますよ。
そうですね、
はい、ねえああと思って、
うん、
でそのぐらいでそのこれより行者道というのが、まあ、登山口になるわけですけど、はい、そこからそのアップダウン繰り返して、うん、尾根道を1時間15分ぐらい歩いたところで、はい、不光寺ってさっき言ったそのお寺からのルートと合流します、
はいうんうんはい、
ですからその M コースはそれまでの1時間15分分の行者道は通らないということになりますね、
はい、S コースの方が通らないということ
ですね。そうですね、はい、S コースは通らない
でということですね。
ショートカットになっちゃいますよと、
は
い、でそこから合流してまた、はい、尾根道を登っていくと、
はい、
で今度はその途中においては、大天井という標高 460.5m の、はいまあ、そんな高くはないですけど、はい、山があったり、
はい、
それから今度昇天城という、うん、今度は 460.2m という山があったり、はい、この大天城というのはもともと中世時代にはここにお城があったというふうなことが書かれてましたけども、
そうなんですね。なんか大天井って書いてあるとこうお天所かなと一瞬ね思ったりもしたんですけれども
あのお天所というものが分かんないですよあの金が降ってないんでね、はい、何というものか、八尾峰というのは括弧して書かれてましたね、
はい、八尾峰これはまだ小さな山頂ピークがあるということですよね。
ピークが、ね、ありますね。ただ、はい、眺望はそんなに良くないんですね、はいまあ、そういうとこをたどってでまた縁の行者の石仏があったり、はい、大日如来があったり、
はい、
そういう相変わらず 300-400m 沖には石仏が並んでいるところをこうずっと行くと、
はい、
そうするとですね、今度はね東の覗きっていうところに出ますね、はい、
これなんか修験道らしい名前ですよね。
そうです、あの、うん、非常に見晴らしが南側の、はい、眺望が一気に開けて、
はい、
で覗きですからね、あの本来はあのやっぱりね実を言うとアイヌ駅山の会でここへ行くのは7年ぶりなんですよ、は
い、あ以前にも行かれてるんですね。
7年前にも行ってるんです、うんうん、その時はそのショートコースの不幸寺から登ってるんですけども、
はい、
この東ののぞきも当然行ったんですけど、
はい、
その時は今回ほどね、
はい、
草木が生えてなかったんです。
あじゃあもう岩場っていう感じで
だからね、うん、覗きという感じがね
あ
もっと
ありましたか
臨場感があったんです、
で
その修行に使ったような鎖みたいなものが残ってたりね、
はい、あそうだったんですね。
したんです。だけど今回はね結構草木がいっぱい生えちゃってて、
はい、
あんまりその覗きのイメージが残ってなかったんですけど。
そうです、覗きというよりは眺望のいい場所っていう
感じそうそうそう
でしたけど、
それが実感だと思いますけどね。
ああそうですか、ちょっと鎖場の跡とか見たかったです ね、
ね そ、 そうなんですよ、
うん、そうなんですね、はい、
でまあ、そんなところを通ったり、
はい、
それから今度はあの一旦下って柳峠って書かれてましたけれども、はいはい、その葛西側の方から高町側の方へ抜ける昔からの古道ですね、はい、峠ですね、その峠を通って、はい、今度は最後の 鎌倉山への登りにかかってくると、
うん、はい、その最後が結構きつかった、
ね、最後ちょっときつかったですね。
最後きつかったですよ ね、はい、
まあ、途中に孔雀明王なんかも置いてあって、
は
い、
で
12時過ぎでしたから、はい、スタートをしたのが9時過ぎ、
うん、
3時間足らずぐらいですかね、はい、3時間足らずぐらいで鎌倉山の山頂に到着したと、
うん、非常に手軽ですね。
手軽ですね、うん、そんなきついところはちょっと最後の登りが少しきついかもわからない、はい、そんな危ないところは全くないし、
はい、そうですね、
途中3、400メーターごとには、うん、そういう石仏も並んでるし、ところどころ北側の眺望が開けてくるところもあったし、
はい、
南側はその覗きのところで一気に開けたし、で山頂に着くと、
はい、
でこの山頂が 452.7m ですから、はい、さっきの大天井なんかの方がちょっと高いんです。
本当ですね。
向こうは460ありますからね、またしかないですから、でここに着くと、はい、本当非常に眺望のいいところですね、はい、素晴らしい、
素晴らしい眺望
が開けます ね、
ですね。
あの南側の方には、はい、それこそ瀬戸内海、瀬戸大橋、はい、淡路島なんかも、
ね、
うっすら見えますし、播磨平野というかそのあたりが綺麗に見えますね、
はい、
で、東屋っていうのかな、屋根もつけられてて、はい、双眼鏡なんかも設置されてるし、ほうき菩薩っていうでかい、
はい、
あの菩薩石仏もありましたし、もともとはあの場所広場っていうのはやっぱりこの神宿る山だったということで、あの地元の皆さんがここへ登ってきて、あの雨乞いなんかをしたような場所らしいですね。
あ、なるほど、そういうことなんですね、
まあ、我々はそこで皆さん昼食を、はい、お昼を食べて、で、まあ、4、50分そこで休んでから下山をしたということですよね、はい、
うん、
で下山して すぐに今度は西の覗きっていう、はい、また同じような覗きがあります、でここもですね、あの7年前と比べたら草木がいっぱい生えてまして
何も見えなかったですね
覗きのイメージがない
なかった、残念でした。
あの、はい、単なる眺めのいい、崖になっちゃいました、
はい、
でこれもあの私一人だけちょっと覗きに行きましたけれども、覗きの下に出る道があるんですよね、
はい、
で枯葉が、あの枝がいっぱい置いてあって、はい、通行止めみたいな状況になってた、まあ行ってまえと思ってそれ突破していったら、はい、途中確かに少し崩れてました、
はい、
山がね崩落してましたんで、おすすめはしないんですけど、
はい、
何を確認しに行ったかというと、そこにね磨崖仏がね掘られてるんです。
あ、そうなんですか。
その上からじゃ分かんない、下から見上げたら、
はい、下から、
だけどねこれもね草木が生えすぎてまして、
はい、
掘られてる磨崖仏が見えない。
あら、
残念なんですけど ね、
ですね。じゃあちょっと心当たり整備をお願いしたいですね。
ね、ぜひ火災士に力を入れられてるんで、
ね、はい、そうですね、
まあ、そんなようなことですね、
はい、
それから、これもすぐ10分15分ぐらいで、
はい、
古い鎌倉寺、
うん、
鎌倉神社という、これもその奈良時代に創建されたような、
はい、これはかなり古かったですね。
古いお寺がね、あります、
はい、
そこからもうちょっと下ったら、あのこれより鎌倉山という今度同じような石柱が出てきて、はい、この田園地帯を抜けて駐車場に戻ると、
はい、
ですから上りが3時間ぐらい登って着きました、で下りが1時間15分ぐらいで駐車場に戻ってきたと思いますので、45分ぐら
い
昼休みを取りましたから、
は
い、うん、合わせたらちょうど5時間ぐら
い
のコースですね、
はい、
から時間的にも手頃だし、
うん、
距離的に言うと、さっきは 6. 点何キロと言いましたけど、それは、アプローチの部分の距離が入ってないんで、はい、全部足すと8キロちょっと超えるぐらいかな、
うん、はい、そうですね、はい、
8キロぐらい、それで、累計の高低差も640メーターぐらいで、はい、ちょうど手頃だと思います、
ね、そうですね、
はい、眺めはいい、
うん、
それから史跡が多い、うん、コースがいろいろバリエーションの中に3種類あるということでね、はい、ぜひね、
はい、
季節問わないと思いますんで、 またお時間あれば行ってもらえればなというふうに思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。今日の山よもやば話、愛の駅山の会会長の佐藤さんに霊界で行かれました鎌倉山をご紹介いただきました。佐藤さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。